次はご案内。身体障害者等診断書料補助金の支給額について、4月申請分から支給限度額が3000円から5000円へ変更となりました。支給対象、新規で身体障害者手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けた者、必要な者、振り込みを希望する口座の通帳等、印鑑、診断書料を支払ったことがわかる領収書、支給日、申請月の翌月末頃、申し込み問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。
22ページ、認知症ケアガイドブックを作成しました。ご自身やご家族などの物忘れや認知症が心配になった時に役立つ、認知症ケアガイドブックを作成しました。ぜひご活用ください。主な内容、主な認知症の種類、認知症の気づきチェックリスト、認知症の方や家族を支えるサービス、主な相談窓口、配布場所、長寿発達課または地域包括支援センター、問い合わせ長寿発達課、電話 463-1921。 難病患者見舞金の対象となる疾患数が拡大されます。平成29年4月から指定難病の方々への医療費助成制度についての疾患数が拡大されました。それに伴い、埼玉県交付の指定難病医療受給者証を新たに取得された方に対して、難病患者見舞金2万円を支給しますので、対象となる方は、指定難病医療受給者証、振込を希望する口座の通帳、印鑑を持参の上、障害福祉課へ申請してください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。難病の方々への医療費助成制度については、朝霞保健所、電話 461-0468 へ。障害福祉サービス等の利用の対象となる難病等の範囲が拡大します。平成29年4月から、障害福祉サービス等の利用の対象となる難病等の疾病の数が、332から358に拡大されました。対象となる方、障害者総合支援法で定める358疾病による障害がある方、詳細は障害福祉課にお問い合わせください。手続き方法、埼玉県が交付する指定難病医療受給者証、または難病であることが明記されている診断書等を持参の上、障害福祉課へ申請してください。その後、必要に応じて、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、障害福祉サービス等の利用ができます。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598。難病の方々への医療費助成制度については、朝霞保健所、電話 461-0468 へ。特別養護老人ホーム、長光園で障害のある方の短期入所事業を実施します。介護者の疾病等の理由により、一時的に介護を受けられない障害のある方を対象とした短期入所事業を開始します。サービス内容、入浴、排泄、または食事の介護、その他の必要な支援。対象、身体、知的、精神の障害により、短期入所の支給決定を受けた障害福祉サービスの受給者証をお持ちの方。申し込み受付。5月から予約開始、6月から利用化。空き状況によってはご利用いただけない場合があります。申し込み方法、電話または直接長光園へ。ご利用前に面談等が必要になります。問い合わせ。社会福祉法人朝霞地区福祉会長光園、電話 465-3255、 障害福祉課、 463-1598。第2次朝霞市子ども読書活動推進計画を策定しました。家庭と学校と地域が子どもの読書への関わりを深め、市全体で子どもの読書環境を整えることを目指し、第2次朝霞市子ども読書活動推進計画を策定しました。基本目標1、子どもの読書環境の整備・充実。2、家庭・学校・地域のネットワークの充実・強化。3、子どもの読書活動の普及・啓発。計画目標、平成28年6月、付読率。1ヶ月に1冊も本を読まない子どもの比率。小学生 5.4%、中学生・高校生 16.8%。目標値、平成33年度。小学生 4% 以下、中学生・高校生 12% 以下。閲覧場所、市政情報コーナー、図書館、本館、北朝霞分館、各公民館、内間木支所、各出張所及び図書館ホームページ。問い合わせ、図書館、電話 466-8686。 23ページ。児童扶養手当、特別児童扶養手当額等が変更になりました。毎年の消費者物価指数に応じて改定をしているため、4月からの手当額が次の通り変更になりました。変更前、変更後の金額が掲載されている表がありますが、変更後の金額のみ読みます。表1、児童扶養手当額。手当額、月額、第1子、全部支給、42,290円。一部支給、42,280円から9,980円。第2子、加算額。全部支給、9,990円。一部支給、9,980円から5,000円。第3子以降、加算額。全部支給、5,990円。一部支給、5,980円から3,000円。変更後の最初の支払い月、平成29年8月。一部支給は所得に応じて手当額が変わります。表2、特別児童扶養手当額等。特別児童扶養手当1級、51,450円。特別児童扶養手当2級、34,270円。特別障害者手当、26,810円。障害児童福祉手当、14,580円。福祉手当、経過措置分、14,580円。これまで受給している方には、個別の連絡を改めて行います。なお、手当額の変更に関する、障害福祉課への手続きは不要です。問い合わせ、児童扶養手当に関すること、子ども未来課、電話463-2834、特別児童扶養手当等に関すること、障害福祉課、電話463-1599。避難情報の名称が変更になりました。近年の大規模水害等を受け、内閣府が避難情報の名称を変更しました。今後、避難情報を発表するときは、変更後の名称で発表します。なお、市が避難情報を発表していなくても、身の危険を感じたら自主的に避難を行いましょう。変更後の避難情報は次の通りです。避難準備、高齢者等避難開始。避難の準備をする、または避難に時間のかかる人は避難を開始する。避難勧告、避難を開始する。 避難指示、緊急、直ちに避難を完了する。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。 夢パレス、臨時休館のお知らせ。5月15日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館。電話 466-2525。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課。電話 463-2585。 消費生活センターだより52。友人・知人等を勧誘するような話には注意。相談内容。SNS で知り合った友人から食事に誘われた。食事中、ネット通販で商品を転売して利益を得るシステムがあって、そのノウハウを教えてくれる人がいる。と言われ、突然その場に呼び出して紹介された。ノウハウを知るには30万円のコンサルティング契約をしてほしいと言われ、お金がないと断ると、消費者金融で借りられる、絶対儲かるからすぐに返済できると連れ出され、その場で消費者金融から借金することになった。さらに契約後、友人を紹介すれば一人につき10万円もらえると言われた。結局聞いていたような儲けもなく、友人も紹介できず、借金の返済だけが残ってしまった。SNS、ソーシャルネットワーキングサービスとは、登録された利用者同士が交流できるウェブサイトの会員制サービス。解説、SNS で知り合った人や友人から、絶対儲かると誘われ、借金して契約を結んだが返済が苦しい。解約したいという相談が寄せられています。契約の対象は健康食品や化粧品、投資用 DVD など様々です。また、人を紹介したらマージンが得られるなどとして、友人、知人を勧誘するように仕向け、被害を広げることもあります。勧誘を受けた側は、友人、知人からの誘いということで、人間関係を壊したくない、などの思いから断れず、被害に遭うケースが見受けられます。トラブルに遭わないために、1、絶対儲かるということはありません。2、安易に借金しないようにしましょう。3、SNS での知人や友人からの勧誘ということで油断しがちですが、自分が勧誘することで友人に負債が生じる、友人もそのまた友人に負担をかけるという負の連鎖が発生する危険性を十分認識し、不審な勧誘はきっぱり断りましょう。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 463-1111、内線 2256、月曜から金曜、祝日を除く。午前10時から正午。午後1時から4時。
24ページ。社会貢献活動を行う団体に補助金を交付します。対象となる団体。次のすべての要件を満たす団体。市内在住、在勤、在学の方を含む5人以上の構成員を有する。活動の拠点が市内にあり、市内で活動している。会則、規約等があり、情報公開に努めている。営利、宗教、政治目的の活動でない。暴力団、またはその構成員の統制下にない。公序、良俗に反する活動をしない。補助の種類。事業補助。NPO 法第2条第1項別表に定める活動内容20項目に該当する事業を市内で行う場合、経費の一部を補助。日常的な活動は対象外です。
設立補助。NPO 法人を新規に設立するために要した経費の一部を補助。いずれの補助とも1団体、設立補助は1法人、1回の申請に限ります。また、国または地方公共団体、朝霞市を含むから、他の制度による補助金や助成金等を受ける場合などは、補助の対象となりません。補助対象期間、補助額、事業補助、補助金交付決定日から、平成30年2月28日水曜までに行う事業に対して3万円を限度に補助。交付決定団体数が予算の範囲を超える場合は限度額に満たない場合があります。設立補助。設立登記日から6ヶ月以内の法人に対して3万円を限度に補助。交付決定団体数に限りがありますので、事前に相談してください。詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。申請期間、事業補助5月2日火曜から31日水曜。設立補助、平成30年3月15日木曜まで。申請の手引き、および申請書類一式は、市民活動支援ステーション、シニア活動センターで配布します。また、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417。朝霞市は男女平等を進めています。避難所生活から考える男女平等社会を目指して。皆さんは男女平等と聞いてどう思われますか？今の世の中、そしてあなたの身近な生活の中で男女が平等となっているでしょうか？大震災のあった被災地で被災者の方々からの数々の相談や避難所生活を経験され、その教訓を生かすために全国各地で講演をしている方からお話を伺いました。避難所生活では被災者が互いに助け合い、力を合わせていくことが必要になります。長引く避難所生活では、食事を作るのは女性、力仕事は男性といったような性別的役割分業意識に起因した生活スタイルが見られます。このような性別役割分業意識に基づいた避難所生活は快適でしょうか？快適とは思えません。なぜなら性別によって能力に差があったり、得意不得意が決まっているとは限らず、個人個人が持っている力を存分に発揮することができていないからです。また性別的役割分業意識に基づき、男性のみが避難所運営に携わっていくと、女性の視点に欠けてしまいます。女性の視点が避難所運営に反映されないと、避難所生活の質の低下を招くものとなります。それを防ぐには、避難所運営に女性が参加することや、女性リーダーが求められます。また、日頃から災害への備えとして、男女平等の意識に基づいた地域のコミュニティ作りも大切です。地域には自治会や少年団、その他数々の集団があります。それらの集まりの中で男女や年代を問わず顔見知りになることで、いざという時に強力なパワーを発揮してくれます。地震、台風、水害などの災害は、いつ起こるかわかりません。避難所生活では限られた空間の中で多くの人たちが集団生活を強いられる中で、平時から男女平等の意識を持つこと、男女平等の意識に基づく地域コミュニティへの参画が大切であることを教えられました。皆さんもぜひ考えてみてください。問い合わせ ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。 25ページ。雨水貯留槽の設置に補助金を交付しています。補助対象となる雨水貯留槽、未使用の市販品、雨どいに接続しており密閉構造のもの、戸建て住宅1基、集合住宅10戸数以内、すでに設置していた10戸数は除く。補助対象、1、市税を完納し市内に所在する住宅の所有者、2、市税を完納し市内に住所を有する借家人、3、市内に所在する集合住宅の共用部分に貯留槽を設置する管理組合。申請は1住宅につき1回、法人または団体、管理組合を除くは申請不可。補助金額、戸建て住宅、設置等費用の2分の1、1000円未満切り捨て、限度額は2万円。集合住宅、1基あたりの設置等費用の2分の1、1000円未満切り捨てで限度額が2万円に設置する貯留槽の数を乗じた額、限度額は10万円、予算額に達し次第締め切り、申請期限平成30年3月30日金曜、申請方法、環境推進課に事前連絡、窓口電話メールをし、設置後、交付申請書に次の書類を添えて直接持参。郵送ファックス、メールは不可。貯留槽を設置及び購入した際に、購入店等が発行した領収書及び内訳書の原本と写し、領収書等の日付、支払い日は4月1日土曜から、平成30年3月30日金曜とする。設置後の貯留槽の配置がわかる書類、雨水貯留槽の設置場所の配置図、及び雨どいから貯留槽まで導入管等による接続されている状況が確認できる日付入りの写真。該当住宅または、はい、当該住宅または土地の所有者の貯留槽設置にかかる承諾を確認できる書類、補助対象者2のみ、管理組合の管理者等が確認できる書類の写し、補助対象者3のみ、管理組合において貯留槽の設置にかかる決議がされていることが確認でき、議事録署名人の署名、及び押印がある書類の写し、補助対象者3のみ、案内図、交付方法、交付申請書審査後、金融機関口座へ振り込み、案内パンフレット、申請書は市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。住宅用太陽光発電システムの設置に補助金を交付しています。1、個人住宅向け補助。補助対象、市税を完納し、市内に住所を有する方、または転入予定の方が、自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム、電力会社と電灯契約を結び、余剰電力を電力会社に売電できるシステムを設置する場合、申請期限、平成30年2月28日水曜、2、マンション管理組合向け補助、補助対象、市内のマンションの管理組合が発電した電力を共用部分にのみ使用するために、太陽光発電システム、電力会社と電灯契約を結び、 余剰電力を電力会社に売電するシステムを設置する場合、申請期限12月28日木曜、1-2共通、補助金額、1キロワットあたり35,000円、限度額1は10万円、2は50万円、予算額に達し次第締め切り、申請方法、設置工事着手前に次の書類を添付した申請書を環境推進課に持参、郵送は不可。経費の内訳が確認できる見積書の写し、または工事請負契約書、太陽光モジュールの使用が確認できる使用書、及び設置配置図、工事着手前の現況写真、設置場所がわかる案内図、管理組合の管理者等が確認できる書類の写し、2のみ、管理組合において発電システム設置の決議がされていることが確認でき、議事録署名人による署名、押印がある書類の写し、2のみ、交付方法、交付申請書を審査し、設置後は実績報告書の審査及び実地検査後、金融機関口座へ振り込み。詳しくは案内パンフレットをご覧ください。案内パンフレット、申請書等は市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。26ページ。消費者団体の活動に補助金を交付します。対象団体、消費者の消費生活の安定及び向上を図る実質的な活動を行う次のすべての要件を満たす消費者団体、市内在住の消費者により組織されている。会員数がおおむね10人以上である。消費者の利益の擁護、または増進に関する活動を行うことを規約等に規定している。営利及び政治・宗教活動を目的としない。対象事業、消費生活に関する市民に対する情報提供、啓発及び教育のための事業、申し込み方法、6月30日金曜までに補助金交付申請書、地域づくり支援課で配布、団体の運営規約、会員名簿、事業計画書、収支予算書等を地域づくり支援課窓口に提出。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。平成29年工業統計調査を実施します。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査時点は6月1日木曜で、従業者4人以上のすべての製造事業所を対象に実施します。調査書へのご回答をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。 5月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう。自動車税は車をお持ちの人にかかる県の税金です。5月31日水曜の納期限までに忘れずに納めてください。自動車税は金融機関、郵便局のほか、コンビニでも納められ、パソコンなどを使えばインターネットバンキング等を利用して、ペイジーで納めたり、ウェブサイト、ヤフー、公金支払いからクレジットカードを利用して納めたりすることもできます。なお、納税通知書は5月8日月曜以降、 お手元に届く予定です。自動車税、収入額の一部は、彩の国みどりの基金に積み立て、県内のみどりの保全や創出などに活用させていただいています。自動車税全般に関すること、住所変更、納付書、紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自動車税コールセンターにお問い合わせください。問い合わせ、自動車税コールセンター、電話 050-3786-1222。 平成29年度、市県民税の課税、非課税証明書の発行開始日。窓口郵送での発行。1、給与からの転引き、特別徴収のみの方本人、5月12日金曜。2、個人納付、普通徴収の方本人、被扶養者の方、公的年金からの転引き、特別徴収のある方、普通徴収分と特別徴収分の両方ある方、6月1日木曜。平成29年1月1日時点で、朝霞市にお住まいの方が対象となります。コンビニエンスストア等で発行。1、2ともに6月6日火曜からとなります。なお発行切り替え作業に伴い、6月5日月曜は、住民票の写し、印鑑登録証明書も含め、すべての証明書のコンビニエンスストア等での発行が一時的にできなくなりますので、お手数ですが、市役所、支所、出張所の窓口をご利用ください。問い合わせ課税課、電話 463-2852、2853。平成29年度、市県民税の納税通知書、普通徴収の発送予定日。納税通知書発送予定日、6月6日火曜。なお、市県民税が給与から転引き、特別徴収の方には、5月12日金曜に、勤務先に特別徴収税額の決定通知書を発送します。勤務先から特別徴収税額の決定通知書を受け取ってください。通知書が届かない場合はお問い合わせください。問い合わせ課税課、電話 463-2852 から3番。またやっちゃったね。平成29年度の国民年金額が決まりました。平成29年4月から年額。老齢基礎年金満額、779,300円。障害基礎年金1級、974,125円。2級、779,300円。この加算、子1人、2人目まで1人、224,300円。3人目以降、74,800円。遺族基礎年金、妻子一人、103,600円、妻子二人、1,227,900円、子一人、779,300円、子二人、103,600円、子三人目以降、74,800円加算。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。
27ページ、運転免許証の自主返納を考えてみませんか？近年、高齢者の運転による交通事故が増加しています。埼玉県では、高齢者の運転免許証の自主返納をサポートするため、シルバーサポーター制度を実施しています。運転免許証を有効期間内に返納して申請すると、運転経歴証明書を取得できます。運転経歴証明書とは、運転免許経歴を証明するもので、運転免許証の有効期間内に
自主的に免許を返納した日から、5年以内に返納者本人が申請することにより、取得することができます。この運転経歴証明書は、金融機関等の身分証明書として使用できるだけでなく、シルバーサポーター制度の調査事業所である高齢者運転免許自主返納ロゴマークのある店舗や施設で提示することで、割引などの様々な特典が受けられます。このほか、ご家族による声かけなど、様々な方法により、交通事故防止にご協力ください。問い合わせ、埼玉県警察本部、電話 048-832-0110、まちづくり推進課、電話 463-1514。運転経歴証明書の裏表見本とロゴマークが掲載されています。5月1日から6月30日は、不正大麻消し撲滅運動期間です。大麻や一部の消しは法律で栽培、所持などが禁止されています。大麻や栽培してはいけない消しを発見したら、最寄りの保健所までご連絡ください。問い合わせ、朝霞保健所、電話 461-0468。ファントゥーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。日本手話情報コーナー、ナンバー13。痛い。写真とともに説明があります。右手の手のひらを上に向け、指を軽く曲げ、軽く左右に揺らします。痛みのある場所を指す、触れる、プラス痛いで表します。例えば、頭の近くで痛いを表すと頭痛、お腹の前で表すと腹痛というように、痛みのある場所によって表す位置が異なります。朝霞市では、防災行政無線放送内容や災害情報などについて、メールで配信するサービスを行っています。ぜひ登録しましょう。下から約3センチくらい、中央よりやや左に QR コードが掲載されています。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。私たちができること。ナンバー2、点字ブロック。点字ブロックは、視覚に障害のある人を安全に誘導し、一人で歩行できるように設置してあります。点字ブロックには種類があることを知っていますか？線上ブロック、誘導、進めという意味です。点字ブロック、警告、止まれという意味です。これら2種類を組み合わせて、いろんな場所に設置されています。横断歩道の点字ブロック設置例が写真で掲載されています。線上ブロックに沿って歩く。点字ブロックで止まる。点字ブロックの色は主に黄色ですが、場所によっては歩道と同系色で設置されているところもあります。点字ブロックの上に自転車やバイク、縦看板や荷物が置かれていると、視覚に障害のある人の通行を妨害してしまうので、点字ブロックの上に駐輪するのは絶対にやめましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。28ページ。荒川の洪水情報の配信が開始されます。国土交通省が近年の大規模水害等に備え、携帯電話やスマートフォンに対して、 荒川の洪水情報の配信を開始します。従来のテレビやラジオ、市の防災行政無線等からの情報のほか、洪水情報を活用し、自主的な避難に役立てましょう。配信開始日、5月1日月曜。配信エリア、市内全域。配信する洪水情報、荒川の河川氾濫の恐れがある情報、及び氾濫が発生した情報、対象の水位観測所、治水橋水位観測所、さいたま市、配信方法、緊急速報メール、留意事項、携帯電話やスマートフォンが緊急速報メールを受け取れない状態の場合は、洪水情報を受信することができません。問い合わせ、国土交通省荒川上流河川事務所防災情報課、電話 049-246-6384、 危機管理室、電話 463-1788。 春のきれいな街づくり運動、住みよい環境を作るため、市内全域を対象とした春のきれいな街づくり運動を行います。皆さんの積極的な参加をお願いします。実施日、5月21日日曜。実施方法、道路に散乱している空き缶やタバコの吸い殻などのゴミ拾いを行います。次のことにご注意ください。危険な場所での作業はせず、安全にできる範囲で行う。集積場所はできるだけ分散しないようにする。ゴミは資源とゴミの分け方、出し方を参考に分別する。ゴミの回収はこの運動で集められたゴミのみの回収となります。例年、道路上の回収物の中に、家庭から出されたと思われる粗大ゴミ等が見受けられます。家庭からのゴミは出さないでください。雨天等により実施日を変更する場合は、変更日時、ゴミの収集場所をご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 朝霞市民活動ニュースレター。54。未来の地球のために、環境問題に挑む市民ボランティア団体。今回は循環型社会構築の実現を市民に向けて発信し続けている市民ボランティア団体、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会の会長、川野清美さんにお話を伺いました。質問、団体設立の経緯を教えてください。答え、平成12年7月の朝霞市リサイクルプラザのオープンに合わせ、公募で集まった50名ほどのスタッフで設立しました。当初は廃棄物についての知識が乏しく、講師を招いてスタッフ全員で学習するところから始め、事業の開催にも試行錯誤を重ねながら、現在のような活動体制を少しずつ築いてきました。質問、主な活動内容を教えてください。答え、スーパーの店頭などで、ゴミ分別の大切さ、エコバッグの普及の呼びかけを行ったり、廃油からの固形石鹸作り、先織り、布造り作りなどの体験型イベントを年間約50回開催しています。固形石鹸作りは市内の小学校からの依頼で、市長講座も行っており、子どもたちが環境問題に興味を持ってくれることを嬉しく思っています。その他、おもちゃの病院、ペットボトルキャップ収集、フリーマーケット、子ども服交換会、スタッフの灌漑研修、環境大学開催など、さまざまな事業を実施してきました。また、黒目川花祭りでの啓発活動と、フォトコンテスト開催協力や、ネパールや中国からの視察研修受け入れも行っています。質問、現在力を入れている活動は？答え、食品ロス収集と制服のリサイクルです。食品ロス収集は、災害備蓄食品の廃棄を減らしたいという発想で始まった事業です。 賞味期限1ヶ月前までの食品を市内2カ所の子ども食堂に役立ててもらっています。制服リサイクルはまだ使用できる学用品の再利用の推進として、制服はもちろんリコーダーや絵の具セットなども取り扱い、利用者に大変好評を得ています。今後はリサイクルプラザ周辺の学校だけではなく、市内全域の方に利用してもらえるよう検討しています。質問、今後取り組みたい課題は？答え、16年の経験をもとに、団体の活動の幅を大きく変更していく予定です。低炭素社会の構築に向けて、温暖化防止や海洋汚染防止、生物の多様性、森林破壊、砂漠化など、世界中の多くの環境問題にも目を向け、現在行っている水際の取り組みだけでは解決につながらない根本的なエコ活動に市民目線で挑んでいく準備をしています。またデジタル社会に対応したホームページによる啓発も検討しています。質問、活動を通して感じていることを教えてください。答え、私たちが住んでいる地球上で起きている環境問題は残念ながら人間が起こしている結果であると考えられています。経済の発展と便利さの追求のみでは、地球は汚染されていくばかりです。環境分野は苦手と感じている方が多いと思いますが、美しい地球を未来に残すためには、一人一人ができることを進んで実践していかなければならないと感じています。環境大臣表彰や、埼玉環境省、県民大賞、ネパールからの感謝状など、今までにいただいた賞をさらなる励みとし、朝霞の一隅から世界に向けて、一緒にこの大きな課題に挑む仲間の輪を広げていきたいと思っています。スタッフ募集、優勝のお知らせ。平日だけでなく、土曜、日曜も活動を行いますので、社会人や学生の方の応募もお待ちしています。問い合わせ、朝霞市リサイクルプラザ。電話 048-486-0222、休所日木曜祝日。このコーナーは主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体のリストである、朝霞市民活動ガイドブックに掲載されている団体の活動を紹介しています。ガイドブックへ掲載を希望する団体は、お気軽にお問い合わせください。環境大学の受講風景の写真が掲載されています。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417。29ページ、光化学スモッグに気をつけて。5月から9月は、光化学スモッグが発生しやすい時期です。光化学スモッグは、目や喉の粘膜に刺激を与え、健康被害を引き起こすことがあります。光化学スモッグ注意報が発令されたら、健康被害に遭わないために、1、屋外での激しい運動は避け、目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう。2、乳幼児、お年寄り、病弱な人は、健康な成人よりも被害を受けやすいので、特に注意しましょう。また、自動車の使用を控えるようご協力ください。光化学スモッグ発令情報は、埼玉県ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。水道管工事へのご理解とご協力を。市では、安心安全な水を安定してお届けするために、重要な管路や老朽化している水道管の耐震化工事を進めています。水道管取り替え工事の際、断水や濁り水が発生する可能性があり、ご不便とご迷惑をおかけする場合もありますが、工事の必要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。なお、工事場所や工事期間等は、市ホームページ等でお知らせします。工事予定時期、5月から平成30年2月頃まで。工事の詳細については、 水道施設課までお問い合わせください。濁り水が発生した場合、赤茶色の水が出たときは飲用せず、少し水を流しきれいになってから使用してください。赤茶色の水の主成分はマンガンや鉄の酸化物です。人体への吸収率は低く、大部分が排出され、直ちに有害ということはないと言われています。白い水が出たときは、細かい空気が混ざり込んだ水なので、人体に影響を及ぼす心配はありません。コップ等に汲んだ後、少し経つと透明な水に変わります。水を流しても濁り水が消えない場合は、お手数ですが水道施設課までご連絡ください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-8699。簡易放射線測定器、空間線量計と騒音計を無料で貸し出します。貸し出し対象、市内に居住、通勤、通学している方。使用場所、朝霞市内。貸し出し期間。1. 簡易放射線測定器、貸し出し当日の午前8時30分から午後5時15分。2. 騒音計、7日以内。貸し出し台数、1回につき1台。申し込み方法、貸し出し希望日の前日、休日明けに貸し出し希望の場合は直前の開帳日までに電話または直接環境推進課へ先着順。貸し出し返却方法、貸し出し日に環境推進課へ放射線測定器の休日貸し出し返却は中央公民館、騒音計の貸し出し返却は平日のみ。貸し出しの際、運転免許証等、氏名、住所の確認ができるもの。通勤、通学をしている方は、この他に通勤、通学先の住所が確認できるものの提示をお願いします。返却日の午後5時15分まで、時間厳守。測定結果については参考値としてお考えください。申し込み、問い合わせ。環境推進課、電話 463-1512。市の人事異動、4月1日付。課長級以上。給食名も掲載されていますが、省略いたします。部長級、市民環境部長、宮村徹。健康づくり部長、内田藤雄。会計管理者、小野里雅子。障害学習部長、蛭間俊明。部次長級、総務部次長兼、人権庶務課長、須田幸子。市民環境部次長兼、環境推進課長、清水豊。市民環境部、三次兼、地域づくり支援課長、増田智美。福祉部、三次兼、福祉課長、佐藤元樹。健康づくり部、次長兼、長寿はつらつ課長、目崎康弘。都市建設部、次長兼、まちづくり推進課長、宇野康之。都市建設部、次長兼、開発建築課長、村沢俊美。課長級、課税課長、堤田俊夫。課税課主幹、星川俊明。入札契約課主幹、長島和正。地域づくり支援課主幹、又賀俊和。産業振興課長、菊島隆一。産業振興課主幹、塩見元井。内間秘書長、高津明美。朝霞駅前市長所長、大高亮。障害福祉課長、西島和秀。障害福祉課主幹、大高美幸。保育課主幹、平塚誠。長寿はつらつ課主幹、望月美恵子。下水道課長、田中武。 水道経営課長、小野沢誠。教育管理課長、福士昌三。教育指導課長、野口邦彦。学校給食課長、杉西京子。文化財課長、関口豊樹。
30ページ。浅香都市計画案の縦覧。生産緑地法第10条による浅香都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。種類及び名称。浅香都市計画生産緑地地区第158号生産緑地地区。変更する土地の区域。浅香市根岸台7丁目。ホームページに地図を掲載しています。縦覧期間、5月24日水曜から6月6日火曜。縦覧場所、緑公園課。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、6月6日火曜午後5時15分までに緑公園課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市内在住者または利害関係人、提出された意見に対する個別の回答はしません。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。省エネ兵庫、エコ活動、少しの気遣い、地球を守る。5月の納付、固定資産税、都市計画税1期、軽自動車税前期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は5月31日水曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、5月2日火曜から7日日曜。5月11日木曜から14日日曜。会場、戸田ボートレース場。浅香市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話、048-823-8711。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話189、いち早く。消防団正副団長が就任しました。小寺信人さんと萩原進さんが対談され、副団長の宍倉金次さんが団長に。第5分団長の佐藤孝明さんと第2分団長の菅原信也さんが副団長に就任しました。菅原信也さん、佐藤孝明さん、宍倉金次さんの制服・制帽の姿の写真が3枚掲載されています。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。